はい、皆さんこんにちは。 FM エンジョイの時間となりました。今日もですね、ちょっと素敵なゲストに来ていただいております。ビッグマザーでございましょうか、スーパーウーマンでしょうか。後ほどゆっくりとお話を伺いたいと思います。この番組は京町屋サロンド新門前の協力でお送りします。
ありがたいご縁を紡ぐ京町屋。京町屋サロンド新門前はさまざまなイベントを通じて人と人が出会い、ご縁が生まれ、ご縁が広がり、お越しくださった皆様が幸せになれる、そんなありがたいご縁を紡ぐ京町屋です。京町屋サロンド新門前のイベント情報は Facebook ページ京町屋サロンド新門前をご覧ください。誠の部屋もよろしゅうお頼申します。おおきに、誠でした。
はい、改めましてこんにちは。FM エンジョイパーソナリティの森和彦です。本日のゲストはですね、なんていういろんな肩書きを持っておられる中西のり子さんでございます。こんにちは。
こんにちは。お世話になります。
こちらこそ。私のね、マラソン仲間の奥様でいらっしゃいまして、
はい、
あのマラソンを私に勧めてくれたのがご主人で、それからの、まあ、同じね、お仕事でもう随分長いことはお付き合いさせていただいてるんですけども、マラソンを誘っていただいたおかげでね、はい、私も健康そのものでございまして、はい、その奥様なぜビッグマザーというおいおいとお話を、伺います。まず肩書きがたくさんあるんですね。
いえいえ。
裏千家、茶道裏千家助教授として、
はい、
学校教えてはるんですね、
はい、
これ生徒さんに京都の、ね、お伺いしたら京都の学校の女子の方は皆授業とか、
女子校の方とかは、
ね、ある京都のじゃあ学校行ってはる女子の方は、茶道の心得があると、
ある方が多いんじゃないかな、
多いということですね。それを教えてはる、どうですか、はい、それはそのなんかその教えて中でなんかいろいろこう、
そうですね、私、私立の中学高校の方に、はい、2校ほどお邪魔してるんですけれども、はい、クラブ活動に来てくれる生徒さんって本当に、うん、お茶を学びたいとか、うん、和の心を学びたいとかっていう思いが、うん、自分の中からある子が来てくれるので、まあお菓子目的で来る子も中にはいますけれども、ね、はい、でもそこから取っかかりとしてお茶の良さとか和の文化の良さとかいろんなものを2年3年の間に吸収していってくれるので、すごくどんどんこう人格としてもいい子たちに育ってってくれてるなっていうのを卒業の時にはいつも
思いますか。
はい、思います。
やっぱ京都はね、やっぱり茶道、茶道、茶道、どうなん呼び方は、
裏千家では一応茶道という呼び方を、はい、今しております。はい、
裏千家、表千家、
はい、
武者の小路
千家っていうのが一応メインの三千家っていう利休さんの、
はいはい、
流れを組むものですね。
他にもあるんですか。
他にも武家茶道なんかだと江戸千家であったりとか、まあその同じ流れではあるんですけど、まあ、早見流さんであったりとか、はい、織部流さんであったりとか、
オリベって聞いたことありますね、
はいはい、いろんなお茶の流派は
あるわけですか、
はい、いろいろあると思います。
あ、そう、ほとんどは京都ですか。
そうですね、ほとんどはその江戸千家さんは江戸にありますけれども、まあ、その中で学んでいる人が一番多いのが裏千家にはなります。
裏千家が一番多い。
一番多いですね、まあ、これは明治になった頃のお家元、遠藤祭というお家元が学校で女子教育として茶道を広めようっていうのが始まりで、学校で始めたので、そこから裏千家の女性の人口がぐっと増えまして、で、まあ、それまでは茶道茶道っていうのは武家の男性のもの、出陣に行く前に秀吉公の時代とかで、ね、陣中席とか、もしくは映画の中とかにあったようなね、利休さんのああいう侘び茶とか、ああいう男性のものだったんですけれども、
あ、そうですよね、はい、でドラマとか映画とかで場面見ててもあんまり女性の、ね、
出てこないことが、ね、はい、ほとんど出ないですね。
ほとんど男性ですわね、はい、そういうやね、
はい、
はあ、
その仲人茶道の広まりとともに、まあ、女性の教養とか、まあ、花嫁修行みたいな部分にもなって、はあはあはあ、今ではほとんどやってるのが私のようなおばちゃんたちがすごく多いみたいな感じには、
お茶とね、はい、お茶、お花、はい、あと何ですか、着付け、あと何があるんですか、
何ですかね、なんかそういう、まあ
ね、女子お裁縫とか、
はい、
女性のね、たしなみとしてとか言うと、
ね、戦前とかはね、本当にそうでしたよね
今はなかなかね、
今私もまさか自分がこういうあの、はい、佐渡の世界で、はい、やっていくとは思ってもみなかったんですけど、
でもやっぱり京都はね、そういう伝統文化としては、はい、やっぱりね、昔から脈々と受け継がれてるものがありますから、
うん、そうですね、
ね、それ子どもたちにやっぱりね、うん、あの学んでもらうっていうのは
いいですね、あの
大事なことですよね。
もう本当にあの観光地に行ってても、うん、あのよく お手茶というかね、お抹茶とお菓子をどうぞっていうのは、はいはいはい、三年坂歩かれても嵐山歩かれてもあると思いますので、はい、観光客の方だけじゃなくて、ね、はい、
お茶、あのね、祇園、例えば踊りいろいろありますけど、うん、都踊りとかなんとかって、はい、お茶席がありますわね、
ほな、ね、
もう出てきますわな、
はい、
お菓子と、
はい、
あのお薄ね、はい、
お皿持って帰っていいやつね、
お皿持って帰っていいやつね、はい、これ知らんかったらこれどっちどお茶飲むのか、お茶の飲み方もまたいろいろあるでしょ、
そうです、ね、
あれもね、一応ね、はい、知ってたらちょっとは、
ね、ちょっと知ってるだけで、あの堂々と、かっこよく、
かっこはいいわね、見てあくれのかっこはね、
そうです、そうです、
ね、お茶の持ち方とか ね、
そうですね、
あんなやっぱりあの食事の作法とかにもみんなやっぱりつながっていくんでしょうね、
そうです ね、
ね、
はい、
最近お箸の持てへんかも
たくさん、そうですね
形式美、日本ってやっぱ形式美やからね、
そうですね、
そういうの大事ですよね、
なので、まあ、知ってると知ってないではちょっと、あの別にね、あの必ず右足や左足やって言うんじゃないんですけども、うんうんうん、あのあこれ確か先生こんなこと言ってたなっていうのを後で、うんうん、あのググってもらってもいいので気づいてもらえるのが大事かな、
ね、
なんか言ってたな、あ着物あの右前と左前、はいはい、違うって言ってたなみたいなの、はいはい、気づいてもらえるっていうために、
はい、若い人は本当に特にそういう今ね形式をになんかこう形式にこだわらずに結果が良ければみたいなとこもあるじゃないですか、
はい、
ね、でもやっぱり形式って大事ですもんね、
そうですね、まあ今は本当に自由な時代なので、うん、個人主義な時代で、
うんうん、
あの自分でどんどんこう新しいものを作ったりしていくのが、うんまあ、良しとされているというか、うん、それはすごくいいんですけれども、うん、ベースになる、
うん、
あの本当の基本を知らずにどんどん崩すっていうのは、いやでもやっぱり一番ベースを知ってから、ピカソでもそうだと思うんですよ、
何でもそうだね、
あの、ね、あのベースとなるものがきちんとあった中で、うん、自分のキャラを取り入れる、自分なりをやってみるっていうのがあるので、まずちょっと基本を学んでから巣立っていってもらえるといいかなっていうのは思います ね、
そ う、
ね、
そういう意味ではいいかもしれませんね、こういうね、
そうです
ね、若い子たちにね、
はい、
教えてもらう、なるほど、 あとはお子さんが4人も
そうなんですね、もうだいぶね大きくなりましたけれども、はい、
巣立ちのぼちぼち順番に巣立っていくという、
そう
すごいですね、僕いつももうその、あの中西さん、はい、中西ファミリーは本当にね、はい、仲良くてね、もうこんな仲のいいファミリーは僕は知らないぐら
い、いえいえ、そんなことはないんですけど、これは
ね、奥さんが偉いのか旦那が偉いのか、
あ多分私が偉いんだと思います逆です、
何、はい、かあるんですかコツは、そのどあの今の若いお母さんにちょっとこうあの子供のしつけ方って言われたけど、まあ何かありますか、ここやでという、
どうなんでしょう、でもあの、うん、子供たちにそれぞれ口うるさく言うっていうことは多分あんまりしてないと思うんですけど、
まあ、女の人ってでも口うるさいじゃないですか、
まあね、
あ
の今日の宿題やったみたいなの
はや
っぱり、はい、言いますよね、
勉強したかとか、
そうですよね、中間テスト大丈夫みたいなのは言いますけども、はい、でもあの基本的には本人がどう選ぶかっていうのは尊重してるところではあるんですけど、
ご主人もそんな感じやもんね、なんか雰囲気 ね、
はい、
まあやりよるやろみたいな、
はい、なので、はい、結構自由に、ただ、まあ、親としてあの言ってあげられる情報は伝えてあげて、
なるほど、
例えば、まあ、あのまあね、公立校っていうのももちろんあるし、私立のこんな学校もあるよっていうのも一つですけど、うんうんうん、はい、 まあ、お勉強もですけども、いろんな学びとか遊びとか、いろんなものを伝えてあげられる部分はなるべくできる範囲で、
なるほど
とは思いますが、4人平等というわけにはいかないので、
まあ、個性も違うしね、
はい、個性も違うので ね、はい、バラバラ、はい、
私もやなといつもね感心してるんです。やっぱそれ、さっきもちょっと伺ってましたけど、結婚されて専業主婦というのはない
時はなかったです ね。
それってやっぱりどうなんでしょうか。
どうなんでしょうね。その企業の、企業じゃない、あの専業、結婚式の前に、うん、まあ、元いた会社を退職して、はい、起業しておりますので、はい、まあ、その起業した会社がちょうど今年25周年を迎えるっていう節目にはなるんですが、細々と、本当に細々とですけれども、ずっとどんなに子供がちっちゃかった時でも社会とつながり続けたっていうのは大きいかもしれませんね。
それは大きいことでしょうね、はい、でもそれは家家事もせんなんしね。
そう、そうなんですよね。家事もするし夜泣きもしますしっていうので、ね、はい、本当に夜中泣きながら帳簿つけてたりとかしてた時も懐かしいですけど。
ビッグマザーですな。
いえいえ。
ご主人はこうお名前言ってもいいの、 中西電研ね、はい、株式会社っていうと、はい、もう立派な不動産、
いえ、はい、
ね、もう社長夫人でもあるし、自分で会社の社長でもあるし、
はい、
4人の母でもあるし、はい、学校で教えてあるし、いい、
もう本業が何だかわからなくなるんですけど。
で、ようね、家族みんなで旅行行かれたりとか、
もうなかなか揃わないですけどね。
よう行ったはります。普通よりはよう行ったはるでしょ。
普通よりは、まあどうしてもね、好きなもので旅行が
ね。でご主人マラソンもう一緒についていかはるしね、
はい、あ、そうですね、はい、
あれが偉いなと思って、
まあ、できるだけこうね、呼んでくれる限りは、ホノルルの時はね、お連れがいっぱいいらっしゃるので呼ばれないんですけど、他のマラソンの時は、はい、ね、サポーターで、
サポーターで、
はい、
偉いわ。東京マラソンもね一回、はい、ね、もう沿道で、あれ電車で移動しはるんですか。
そうなんです。
電車で移動してもうじき来るやろういうとこでこう待って、
あれそれの方が大変なんですよ。もうね、もの人混みとね、カバンのチェックとかいろんなものがあるので、ランナーの方は真ん中だけ走ってたらいいんですけど、応援する方はね、もう地下鉄乗って乗り継いで、その場で本人捕まえるのが大変。森さんにも、ね、手振ってましたけど、そ
う
そ
う、なかなかあれ見つけられまへんで、あれ
見つけられないですね。え、でもね、東京マラソンもちゃんと皆さん完走されて
ね、
ね、自分が走れたらいいんですけど、ちょっと足遅いもので、
あ、もうね、そういうスーパーマザー、はい、私がね尊敬するこのファミリーのね、中間、はい、中核的な存在、ね、これからもよろしく、
はい、これからも頑張ります。
もうあっちゅう間に時間終わるんですけれども、
はい、
今日のゲストはね、中西のり子さん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ですね、ちょっとイベント、京町屋サロンの新門前のイベントのちょっとお知らせでございますけれども、5月の27日ですね、川村妙慶さんっていうね、女性の僧侶の方の心が笑う座談会っていうのがまたございます。これはFacebook ページの京町屋サロンの新門前をご覧をいただきたいと思います。いろいろとね、イベント6月もあります。6月の11日なんでしたっけ、なんかあるんです。Facebook ページ見てください。この番組は、京町屋サロンの新門前の協力でお送りしました。ありがとうございます。